知識者の先ほどのお祈りの中にも覚えていただきましたように、敬愛する松永けさじ兄弟が24日の深夜主の御元に召されました。長らくご自宅で療養の生活を過ごしてこられたわけですが、最後は本当に静かに穏やかに神様の御元に召されたと伺いました。私たちの教会のこれまでの歴史の中で、兄弟はさまざまな節目節目において教会を支え、奉仕や交わりを通してその信仰を表してこられました。私たちは兄弟の残された良き技やその働きの一つ一つを心にかみしめながら、これより後の信仰生活をたどってまいりたいと願います。パウロは今朝のこの箇所で彼の使徒としての姿勢を語っております。9章の1節以下で、自分自身のかつての姿というものを彼は告白をしております。さまざまな人との関わりやしがらみ、ユダヤ教の立法の戒律に縛られて、ある意味で支配をされていた自分自身が、福音によって神への信仰とイエス・キリストを主とし救い主として信じる、そのような信仰によって自分を縛りつけていたさまざまなものから解かれていった、そのようなことが語られています。主による、あるいは主を信じて備えられた神の救いの良き知らせ、福音が彼を自由にし信仰の命に満たされているということが、彼にとっての神からの恵みであり人としての姿であると述べられているわけです。パウロのかつての姿というものを知っている人々にとっては、彼が熱心なユダヤ教徒であってファリサイ派に属するもので、しかもゴリゴリの立法主義者であったということを人々はよく知っていました。キリストの教えに反対し、そのキリスト教徒たちを迫害する者の立場に彼は立っていたわけです。使徒であるということを語っているけれども、あれは偽物だ、あるいはいつかは彼は裏切るに違いないということを大っぴらに語って、パウロに対して敵対する者たちの存在がありました。パウロは主に召されて復活の主と自分自身が出会うことによって使徒とされていった、そのことを繰り返し繰り返し述べて、主によってで導かれ作り変えられていくことのその恵みということを証しして語っております。コリント信徒への手紙の1の10章の部分やガラテヤの5章の冒頭の部分にも、やはりこれと同じような自分自身についての告白の言葉というものが語られているわけです。私は使徒ではないのか、私の働きの成果として教会が立ち上げられて そこに集う一人一人、信徒たちが与えられたのではなかったのかと彼は問いかけております。パウロは使徒として、あるいは一人の人間として持っているはずの権利について述べております。食べたり飲んだりするための権利は私には全くないのかとか、自分以外の人たちが、人たちや主の兄弟たち、あるいはケファ、これはペトロのことですが、ケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのか、こんなことを問いかけております。人としてのごく当たり前の権利や使徒として働くための権利というものが私にはないのですかというふうに問うているわけです。しかしここでパウロは、使徒として与えられている自分の権利を利用して、その上にあぐらをかいて生きることだけはすまいと自分自身は考えているんだというふうに語っております。それはこの9章の初めのあたりに書いている結婚をする権利とか、働きをすることを通して与えられる報酬を得るという権利について彼は述べているわけです。こうした自分の立場や働きに対して正当に備えられている権利を用いないということを自分の自由として彼は理解をしていることがわかります。ここのところは非常にちょっと微妙で難しいところです。本来はそれが備えられているはずだし、そのように生きている人たち、あるいは自分以外の人たちはそのようにしているけれども、私はあえてそれを用いない、そうすることで自分自身の姿勢を表明していると彼は述べます。つまりそのように自分の意思でそれを手放し、そのことを利用しないという立場を自分は取ると言っています。この彼が語る自由は、この手紙の他の箇所では教会の人々が自由というものを履き違えて、例えば好き勝手な振る舞いであるとか放縦であるとか、そのようなものとして捉えていたことに対する批判や、あるいはそうであってはいけないんだよということの勧めの言葉として述べられておりました。他の箇所ではそのように語られています。パウロに対して批判的であった人々が彼の周辺には存在をしていたようです。彼にとっての自由は、自分本位に自己目的的に用いられる、そのようなものではなくて、他者への愛の技として機能をし、愛に向けられていく、そのような自由でありました。彼は例えばフィリピの教会からの支援や経済的な助けを受けたとフィリピの信徒への手紙の中で語っています。しかしテサロニケの教会やコリントの教会からは経済的な支援を受けなかったと語っています。このように働き人としてそうした報酬を受けて働くのが当然であるのにもかかわらず、宣教している教会からの報酬を受けなかったというわけです。パウロ以外にもテモテやシルアノもそのような立場を取ったというふうに語られています。つまりキリストの福音を少しでも妨げないために、彼に対して批判的であり、彼に対立し対抗しているそうした人たちのことを配慮するために、自分はそのようにして耐え忍んだのだと語られているわけです。おそらくテサロニケ・コリントの教会は貧しかったためであったと思われます。困難を覚えながらもパウロにとってはキリストの宣教が進展していくということの方がはるかに重要であったということがわかります。パウロは 自分自身で述べているように当初生きていくためにあるいは生活の糧を得るために天幕職人その皮をなめして天幕を作るそういう職人として働いていたと書かれています。決してそれは自律的に糧を得て自分の生活が安定してというそういうふうなものではなくて一日の食事のための糧を得て次の日には何も残らないようなその日暮らしをしていくような働きの内容であったと思われるわけです。そのようにしながらしかし後にはパウルは御言葉に専念していく他の人たちが生きていくための糧を得るその働きに立つことになっていくわけですが、そのようにこう役割分担のようなことをきちんと使徒の中で行っていくようになったと書かれてあります。パウロには福音の宣教に際して誰にも奪い去られたくはない彼のこだわりやささやかな誇りといったものがありました。宣教をすることは彼にとって選択の余地のない必然的である種の義務のようなものであったからです。私にはギリシャ人にも未開の人にも知恵ある人にもない人にも果たすべき責任がありますというふうに彼はローマ信徒への手紙の1章の14節で述べています。宣教ということに関して彼はこのように自分の果たすべき責任が全ての人にあらゆる人に対してあるのだというふうに告白をしています。彼にとって主の福音を宣教するということは彼自身の意思に基づくものではありませんでした。福音を他の人に告げ知らせられないのであれば自分は不幸なのだと彼は述べています。彼の働きは自発的になされたものでもちろん彼の意思に基づくものではあるわけですが主イエスによって背中を押され主の御心が主導するそのもとになされていくそういう性質のものであったわけです。つまり神の意思によって導かれ主に委ねられた務めであるわけですからそのことをパウロは強制というふうにまあここでそういう表現を取って語っていますがそうしないではいられないというふうに彼は理解をするわけです。この言葉の背後にはパウロ自身が主イエスのしもべとして立てられて用いられているのだという自覚がありました。主の御心に従って主の愛に立って他の人に仕えること主の愛が働くところには自由があるという原則がこの9章の9節の部分で改めて語られております。本来パウロは主に従うしもべとして誰よりも自由な存在であるけれどもより多くの人を救いに招きその恵みを共にしていくために彼の表現で言うならば多くの人を得るないしは獲得するそのことのために彼は全ての人に仕える奴隷となっていったわけです。主イエスもまた仕えるということに関してマルコの十章の部分でこのように述べています。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるためにまた多くの人の 身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。主は使えるということの意味をそのように述べています。パウロが主張する彼の心の中に抱いていた自由とは、主に従い主に仕えることのために他のあらゆる人々に服従隷属をするという、一見こう考えますと矛盾しているように思える彼独特の表現の中に込められているわけです。仕えることのために隷属する、実はそれは自由の意思に基づいて、しかも主の御心が働くという意味での自由に基づいてなされる服従であるというわけです。主イエスが示された救いのためという明確な目的のために彼はそのように決断をし生きた人であったわけです。パウロは福音に共に預かることのためにあらゆる人に仕え、そのためにはあらゆる人に寄り添う、そうした生き方に徹してきたと述べています。19節以下のところで彼は一席切って、彼が福音に生きる自分自身の姿を語っています。ユダヤ人に対してはユダヤ人のように、あるいは律法に支配されている人に対しては律法に支配されている人のようになった、また律法を持たない人に対して律法を持たない人のようになった、弱い人のようになったし、あるいは全ての人に対しては全てのものに自分はなった、何とかして自分の働きを通して宣教の技を通して何人かでもの人を救う、そのことのために自分はそのようにしてきたのだと語られています。ユダヤ人のようにと語られていますが、血統で言うなら彼はまさしく生粋のユダヤ人で、かつてユダヤ教徒としてはファリサイ派に属して高等な教育と律法の研究を重ねてきた人でありました。復活の主イエスとの出会いが彼を根底から大きく変え、律法の正しさではなくて主イエスの死と復活の恵みを知り、主への信仰に生きることへと導かれたときに、それまでの自分自身の生き方の一切を何の未練もなくパウロは捨て去っていきました。ちょうどこれはガリラヤ湖のほとりで主イエスと出会い、その命への召しを受けた弟子たち、ペトロたちが自分に関わる一切合切を何の躊躇もなく捨て去って直ちに主イエスに従っていった、そのことのように、パウロも神の御心を自らの心として生きる、その信仰の道をたどっていくことになったわけです。パウロはユダヤ教の律法の戒律がもたらすさまざまな規制やしがらみから主への信仰と、それを通じて示される神の救いの恵みを知ったときに、律法から生じる自分自身の判断する、ないしは自分自身のための義ということではなくて、キリストへの信仰によって与えられる神からの義、信仰に基づいて神から与えられる義というふうに述べているように、そのような神の義、信仰がもたらす義に生かされるものとなっていきました。だから彼がその生き方を変え、全く違う人間として根底から変えられていくことが可能であったわけです。境遇や立場の違う人たちと出会い、そうした人々の傍らに立ち続け、魂への配慮を行うことを通じて福音に生き、その喜びと恵みを伝えた彼の謙虚な姿勢というものを私たちは心に刻むことができます。 非常に印象的なのは、彼があらゆる立場や状況に置かれた人と共に歩み、共に生きることを箇条書きのように記した部分、22節の最後の言葉です。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。この言葉です。ここにはパウロという人が抱いていた願い、いつどこでも誰に対してでも福音を伝えたい、そして何とかして何人かでも救いたいという気持ちがよく表れているように思います。彼は宣教の喜びとその困難さをよく承知していました。この箇所の初めにも述べているように、パウロの内面から湧き上がってくる福音を伝えたい、伝えなければ自分は不幸だと思えるほどの強い気持ちを抱きつつも、彼は福音を伝えることの困難さや、それを拒絶する人々の対応の厳しさということに直面をしていました。彼を批判し背くだけではなくて、彼のことを積極的に泣き者にしようとする者たちの存在がありました。何とかして何人かでもというこの言葉の中には、控えめな言い方というよりもむしろ彼が置かれていた厳しい状況というものが表されている、そのような表現であると思われるわけです。彼が懸命に誠実にそう願ったのは、彼自身がそうであったように信仰において主イエスと出会い、主を通じて実現をした神の救いの技が自分のために備えられていたということに気づいて、信仰の命に導かれ、その恵みの中を生きることの喜びを多くの人たちと分かち合いたかった。そのことのために彼は心を砕いたわけです。福音の恵み、喜びに共に預かるためにというその目的があるからこそ、パウロは福音のためなら何でもすると言い切ることができたわけです。彼は福音を完全に理解をし、自分の中に捉えたと自己満足することはありませんでした。信仰の完成を目指して前進をしていく、そのような姿勢を彼は貫きました。それはキリストとの交わりの中に生きている教会の、あるいは私たちキリスト者の課題でもあります。フィリピの信徒への手紙の3章の12節以下にはこのように書かれています。後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすらに走る、そのように語られています。その意味で彼は信仰生活というものを戦いとか競技というものになぞらえて語っています。この当時オリンピック、オリンピアの競技大会が行われていましたし、彼のいたコリントの町では2年に一度イストミアというコリントのすぐそばの町にあったポセイドン神殿、海の神様であるポセイドンの神殿で競技大会が行われていました。この大会はイスムスとかイストミアというふうに呼ばれて、オリンピックに次ぐ人気があったというふうにされています。オリンピック大会で優勝したその1位になった者たちに、者に対して贈られる月桂樹の冠に対して、イストミアの競技では松の葉っぱで編んだ冠が与えられたというふうに伝えられています。オリンピックを表す言葉、格言の中に参加することに意義があるという言葉がありますが、競技に参加することと賞を得るということとは全く別の問題であると思います。賞を得るための競技者たちは、そのことのために普段から訓練を重ね、食事 や生活することも含めて節制をし、自制しながら生きています。彼らの冠は朽ち果ててしまうものであり、彼らの名声もいつかは忘れ去られてしまうような性格のものであります。しかし私たち信仰者が目指す栄冠は神からの救いという朽ちない冠であるとパウロは語ります。私たちも競技者と同様に神からの朽ちない冠を受けるために、つまり神の救いと祝福とに預かることのために努力や自制をしながら歩むことが必要であります。時にはパウロが述べるように、自分の体を打ち叩いて自制をし、言うことを聞かすことも必要になってくるかもしれません。ローマ信徒への手紙の中で6章13節でパウロは、私たちの体を不義のための道具として罪に任せるのではなく、かえって自分の肉体を義のための道具として神に捧げなさいと勧めています。私たちの歩む信仰の旅路が神の大きな恵みと祝福に満ちあふれたものであり、朽ちない冠を受けることのために備えられているものである、そうした目的のために私たちの信仰の歩みがあることに目を注いでいくときに、私たちの生きることの今あることのその恵み、深さというものが改めて心の中にあふれてまいります。そうした恵みに共に預かっていく、自分自身が救いに預かって完結していくのではなくて、他の人々とそれを共にしていく、そのことの喜びや恵みをパウロは述べているわけです。信仰がもたらせるその豊かさの一つではないかと思います。分かち合うこと、共にあることのその恵みを喜び合うこと、私たちも改めてそのような恵みの中に私たち一人一人が置かれていることをまず受け止め、そしてそのことを分かち合っていることの喜びを共にしていく、私たちの信仰生活がそのようなものであることを目指して一人一人の思いを整えながら毎日の生活に向かっていくものでありたいと願います。パウロのこの勧めの言葉を通して私たちも心新たにされ、喜びを持って主に仕える歩みを全うしていきたいと願います。お祈りを捧げいたします。神様、パウロが内側からあふれて出てくる福音を述べ伝えるというその熱意や信仰の思いに駆り立てられていたその姿を彼の言葉を通して改めて知ることができました。私たちも主にあるものとしてのその喜びを証しし、他の人に伝えて生きることができるようにしてください。そのことはまた他の人々と主にあることの恵みを共にしていくことであることをパウロは語っています。私たちもその喜びを分かち合うことを、恵みを分かち合うことを喜ぶ、そのような心を抱いて日々の生活をたどっていくことができるようにしてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、一人一人の思いを整え、健康を保たれてこの週を歩むことができますように、どうかお導きください。私たちの愛する家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を増し加えてください。敬愛する松永兄弟を身元にお送りしました。身元にあって兄弟の魂が平安を与えられていることを信じます。どうか大きな悲しみと寂しさの中にあるご家族を支え、お導きください。また兄弟との交わりを深めてきた私たち一人一人をあなたが顧み、あなたの慰めを備えてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、それぞれの場所にあなたの恵みを等しく備えてください。尽くしません。これらの願いと感謝をお一人お一人の心の中にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
34章24節。